この前さ、合コン誘われてさ、で、それ断っちゃって。それからなんだよね。ハイパーネガティブキーが来ちゃってさ。で、ここ最近の中ではね、なかなかね、でっかいレベルの、あの、ネガティブな感じが来ちゃったんですけど、まあ、普通のね、精神状態だと、まあ、ラジオで言いたいことをね、毎週言ってるからさ、まあ、日記とかね、あんま書かなくなってきてるんだけどさ、このハイパーなのが来ると、日記をね、書きまくっちゃうんだよね。まあ、すごいネガティブな内容なんだけど。そんなんでさ、で、日記は書くわ、で、2チャンネルとかもさ、見ててもさ、まあ、変なものばっかり目につくわけよ。なんか、あと50回くらいしか夏が来ないんだと思うと涙が溢れて止まらなかったすれみたいなね。そんなのちょっと見てしまったりとかね。もう人間さ、あと50、まあ、俺がね、今30歳だから、80年生きるとしても、で80歳まで生きるとしてもさ、あと50年でしょ？あと50回しか夏を迎えられないというね。ちょっと寂しいなっていうのとかさ、あと、まあ、年間にさ、2回ぐらいしか実家に帰んないとするじゃん。そしたらさ、で、親父とかお袋が生きてるのってあと何年さ、まあ、30年も生きたら十分でしょ。そしたらさ、年間2回しか帰んなかったら、あと30年かける2でさ、あと60回しか会えないんだよねって思うんだよね。それ怖い話だよねと思って。そんなことをさ、いろいろね、見たり考えたりしちゃって。まあ、ちょっとね。で、まあ一応、一週間かけてね、なんとかネガティブ期は脱出して、まあラジオになればね、ネガティブではいられないということで、強制的にね、通常モードに移行するんですけど、それまでは結構やばかったよねと思って。まあそんなんでね、まあ、やっぱし、大元はね、やっぱその合コンをね、断っちゃったことだよね。だって、まあ俺がね、どんなに、なんか、その場で辛い思いをしようがね。でも、行ったこと、行くことによってさ、やっぱし、出会いがね、どんな出会いかもわかんないけど、ないかもしれないけど、あるかもしれないからさ、買わない宝くじは当たらないよねってことだからさ、その辺がね、結構ね、しんどくきちゃって、もしね、次本当に合コン、あるよってことだったらね、もう、本当に、仕事をしなくちゃいけなくても仕事絶対休んでね、行きたいなっていうぐらい、もうちょっと今回はね、本当にね、身に染みて、ちょっと感じたなってところなんですけど。まあ、そんなんかな、ね。そう。あとね、その、ハイパーネガティブ期にね、まあ、いろいろ考えるんですけど、その中で考えた中で、一番良かったね、考え方はね、明日死んじゃうかもしれない理論、っていう理論なんだけど、これもう、久しぶりにちょっと学会に発表しようかなっていうレベルの理論なんだけど。やっぱね、人間ね、さっきも俺、ね、80まで生きるとして、あと50年生きるでしょ？ 50 年の中でどうやって生きていこうかっていうふうに考えちゃうからさ、別に、明日できることは明日でいいし、ねえ、一週間後できること、一ヶ月後できること、一年後できること、まあ、そういうの全部さ、後回しでいいんだけどさ、全部先延ばししちゃうっていうのが、多分ね、俺たちみたいなね、やつの悪いところなんだよね。まあ、このラジオを聞いてる人はみんな、ね、今日やらなくちゃいけないことは今日やろうじゃないでしょ。明日できることは明日やろうでしょ。ね。ダメなんだって。明日やろうはバカやろうっていうね。そんな、昔の人はね、いいことを言ったんですけど。だって、寿命が50年あとあれば、別にって話になるけど、もし、明日死んじゃうかもしれない。まあ、明日一日生きられて、明後日死んじゃうかもしれないって言ったら、明日何するよって、みんな考えるわけじゃん。まあ、普通に生活するよとかっていうやつもいるだろうけど、でもさ、後悔するじゃん。やってないこととかいっぱいあったらさ。だから、まず、朝一番で、モーニングで、風俗行くでしょ？朝安いからね。だから朝一番で。朝一だったら、まだ誰のチンコも入っていないね。そういう女性器で、 あの、女の子を迎えてくれるからさ、その日はね。だから朝一番のね、そういう女性器をちょっと体感してさ、で、風俗行けなかったってやつをさ、ちゃんとこれでね、達成できるじゃない。で、なんか飯でも食ってさ、実家帰ってさ、で、実家でちょっとのんびりしてさ、親の顔でも見てさ、で、夜はなんか友達とさ、飲んだりとかしてさ、で、死ぬっていうさ、ぐらいのことはやっぱしたいじゃん、一日あったらね。さすがに家でモンハンして死ぬってのもないじゃない。さすがにね。なので、まあそういう風に考えると、まあさすがにその一日っていうね、寿命は短すぎるけど、本当に一年後とかさ、三年後とか、ぐらいで死んじゃうって思ったらさ、もうちょっと行動するよねって思うんだよね。一年だと、まあ、個人レベルでしかね、何もできないけど、その、人を巻き込んじゃうとさ、一年で終わっちゃうことだからさ、それ申し訳ないなってなっちゃうけど、まあ、5年とか、10年とかだったら、まだいいのかな。そしたらもう速攻結婚するじゃん。もう誰でもいいから、3日間ぐらいでさ、ガーッと、もう女の子に声かけまくったり、知り合いに女の子紹介しまくって、してもらいまくってさ、で、女の子と知り合って、で、もうスピード結婚してさ、で、すぐ子供作ってさ、って、なるじゃん。その必死さがないよね、と思ってね。あと10年。でもね、もっと生きるもんね。やっぱり50年生きると思っちゃうとさ、風俗もいけないよね。病気怖いもん。病気になっちゃって、50年間それと付き合っていかないといけないってなったらさ、辛いけど。ね、でも1年とかの寿命だったら、全然1年間ぐらいだったらそのね、病気とね、一緒に生きていくのは全然問題ないからね。そういうの考えるとちょっといろいろね、まあ難しいところありますけど。だからまあ、うだうだ考えてないでさ、まあ、動けやっていうね、ことなんだよねと思って。そんなことをね、今回考えまして。っていうか、なんか前に多分、俺彼女と別れた時とかね、こんなこと考えてた気もするんですよね。そう。明日やろうじゃなくてね、今日できることを今日やろうみたいなね。そんな、だそのぐらいでかかったのかもしれないね。彼女と別れた時と同じぐらいのネガティブ気が来ていたのかもしれないですけどね。まあそんな精神状態から、まあ脱出ということでね、今日もね、そんな30歳がやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジーパーソナリティのパルです。こんばんは。みんなね、来ると思うんだよ。春でさ、なんか季節の変わり目でさ、体調も崩してさ、仕事も忙しいと。で、合コン断っちゃうと。俺の出会いもうないかもしれないと。死にたいと。ね、なると思うんだよね。でも大丈夫。ね。次回から気をつけてね。で、明日、やれることは明日やろうじゃなくてね。今日、全部やってね。で、明日死んでも後悔ないようにね。生きるべきなんじゃないかというね。まあそういう、なんていうの、心構え持てたから、まあ今回の失敗は良かったんじゃないのかなと思うんだけどね。まあとは言いつつもさ、一応俺も一週間ね、これネガティブ気が入って、何もしないと本当にネガティブなままで終わっちゃうから、それでラジオ望んでもね、大変なので、なんとか気持ちを切り替えようと。で、一応ちょっと休みの日にね、マクロスフロンティアの映画、さよならの翼ってやつがさ、そろそろうちの近くの映画館だともう上映終わっちゃうんだよねと思って、行こうかなと思って、で調べたらもう明日終わっちゃうっていうね、休日の翌日終わっちゃうって書いてあったから、じゃあちょっとこの休日にねちょっと行ってこようかなと思ってね、ちょっとね行ってきたんですけど、でもそのちょっとテンションの低い状態で見るのはそれはもうちょっと失礼なねもんですから、シェリル・ノームにさ、銀河の妖精に申し訳ないですから、だからまず一人でカラオケに行ってさ、で2時間カラオケ歌ってさ、でちょっとなんていうの、もうちゃんと、まあ、準備運動だよね、これから映画見るための準備運動して、でその後でもまだちょっと体の準備はできたけど、まだねそのエネルギーがチャージされてないと。なのでじゃあもう寿司食おうと思って、 で、ちょっとお高い、お高くもないけど、いいネタを使ってる回転寿司があるんだけど、まあ、回転寿司って言っちゃうと、おい、お前本当に質素なもんしか食ってねえなって言われるかもしんないけど、そこの回転寿司は結構ネタがいいので有名で、で、そこ行ってた。で、食って。でもその寿司食ってたら、途中で隣にババアが座ってさ、もうババア、まあ、席もね、カウンターっぽいところだからちょっと狭かったんだけど、ババアがもうさ、肘俺に当ててくんだよね。もうなんか、狭いからしょうがないんだけどさ、もう、イライしてさ、もうさ、寿司の美味しさもわからずさ、もうそれで映画に臨むんですけど、まあでも寿司自体は美味しかったから、いいんですけど。で、マクロスさ、で見て、レイトショーでね、いつも通りレイトショー。やっぱり、高いじゃん、映画。普通に入ると多分、何、今って1800円くらいするのかね。レイトショーだと1200円でしょ？もう600円違うからね。もう600円違うってどんだけ大きいのかって話ですから。まあ、スロット行かなかったらいくらでもね、昼間に映画見れるんですけど、まあそういうのはね、まあ、しょうがないですから。もうそれも、スロット行くのも精神を安定させるためのね、儀式だからね、もうしょうがないんですけど。で、マクロス行ってさ、まあ、一人で来てる人が多いよね。ただね、その、あと、翌日にはもうね、終わってしまうっていうような映画なのに、結構人入ってて、もう8割、9割入っててさ、こんなに人入ってんなと思って。で、周り見るとさ、男も女も結構いるんだけど、まあみんな、ぼっちだよね。ぼっちすぎるし、なんか映画館の、その劇場だけ入った時になんか臭いんだよね。コミケ行ったことないけど、これがコミケ集かっていうぐらいね、コミケの匂いがする。ちょっとアニメイトの匂いがするね、うん。漫画の、そうだね、メロンブックス、羅針盤の匂いがしてくるんだけどさ。まあ、そんなんでさ、やっぱ、でもみんなね、そういう、真面目に、そのナンパなさ、ちょっとこれ面白そうだから見てみようぜじゃなくてさ、もうこれを見るために来ているっていうさ、なんか、筋金入りのさ、人がいっぱいいるから、これはね、みんなと一緒に見て、感動できるなと思って。で、ウキウキしてたんだけど。で、席座ってさ、したら、ね、場内暗くなるじゃない。で、暗くなって、でそろそろ始まるかなって時に、隣の席にさ、人が座ってさ、これさ、でっけえポップコーン持ってんだよ、この男が。これは、なんかやばいやつ来たぞと思って。そうしたら見てたらさ、マクロスフロンティア自体は、ちゃんとアニメもね、全話見て。で、映画も、この間のやつは一回見てますから。なので、今回ちゃんとね、もうそういうので、しっかり見ている人間ですからね。ほんと楽しみだったんですよ。なのに、その隣の、デカポップコーン男がさ、なんかちょっと独り言言うんだよね。なんだろう、その、映画に対して少し軽く突っ込むんだよね。なんか、ボソボソボソボソって喋るんだよ。でなんだよこいつと思って、もうなんか全然集中できなくなってきて、臭いし。で、もうまああんまさ、映画で、まあ、コメディとかさ、そういうんだったら、そういう映画だったらさ、みんな同じところで笑ったりとかするけどさ、まあ一応アニメの映画だしね。あとはそんなギャグというよりもさ、まあ、感動の方が 大きいからさ、そんなにリアクションする人もいないんだけどさ、隣のそのデカポップ男がさ、なんかところどころボソボソ言うわ、笑うわ、これ勘弁してよと思って。でちょこちょこ感動するシーンがあっても、そいつがなんかボソボソ言うせいでもう全然感動できないみたいな、まあ、そんなマクロスでしたけど、まあさすがのね、マクロスフロンティアっていうことで、菅野陽子神っていうか、メインが神っていうかね、後半の構成とかね、歌とかね、やられたよねっていうね。本当にまだね、東京とかだったら、うちの埼玉のところだとね、もう終わっちゃってるからあれなんだけど、まあ、都内だったらね、まだやってるところあるんじゃないかなと思うんでね、まだ行ってない人で迷ってる人いたらね、ぜひちょっと大画面でマクロスフロンティア いいんじゃないかなと思うんですよね。そんな万人におすすめできる映画があったらまた違うんだけど、マクロスフロンティア好きで、で、菅野陽子好きで、で、メインが好きだったらね、ぜひ、いいんじゃないかなと思うんだよね。もう本当にシェリル・ノームが、もう男前すぎてね、マジかっこいいんだよね、と思って。なので、そんなね、もう本当にだって家帰ってきてから、もうずっと、マクロスの、その主題歌をね、聴いちゃってるっていうぐらいね、ちょっと毒されましたからね。ぜひちょっとマクロスおすすめということで。まあ、そんなんでね、なんとか、今週は、ハイパーネガティブ期をね、脱出できましたけど、隣のクソポップ男とさ、寿司屋のさ、クソババアがいなければさ、もっと早くね、立ち直れたんですけど、まあ、そういうのね、まあ、しょうがないですねっていうことなんで、まあ、みんなね、ちょっと、ハイパーネガティブ期になった時にね、どんな風に、まあ、抜け出してるかというかね。そんなことをね、教えていただけたらね、今後のちょっと参考にしたいなってありますから、ぜひ、そういうのもね、あったらお便りとかね、お待ちしてます。で、お便りは、掲示板と、で、メールでお待ちしております。掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいて、で、サイトの方があるので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその2というところがあるので、そちらにお手紙をいただくか、あとはメールの方ですね。メールが R、メールアドレスですね。アドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net で、こちらまで、メールいただけたらと思います。まあ、そうね。そんな、ちょっとね、いつもだったらさ、まあ、オナニーして、酒飲んで、で、寝ちゃえばね、翌日、まあ、大体、治ってるんですけどね。今回ちょっと、酒も飲まずにね、オナニーもせずにって感じだったんで、それがいけなかったよね。わかってんな。脱出の仕方は、一番いい脱出は、まず、外に出て、マラソンだよね。もう、がっつりマラソン、1時間ぐらいがっつりやって、で、帰ってきて、喉乾いたところにアルコールガンガン流し込んで、で、オナニーをして、で、風呂入って寝ると。もう、これ完璧だからね。そうしたら、完全にリセットできるんで、心が。まあ、なかなかね、脱出できないよって人いたらね、ぜひお試しよっていう、ことですね。じゃあ、そんなんで、ちょっとね、お便りとかね、いただいてますからね、お便りもちょっと読んでいきたいと思います。お便り、どれにしようかな。ラジオネーム、ラジオネームレイジさん。パルさんこんばんは。いつもポッドキャスト聞いてます。先週の、パチスロでの出会いは残念でしたね。不細工認定とはいえ、仲良くして友達付き合いまで発展させるのもいいと思いますよ。もしかしたらそのブサイクが楽器にの巨乳ちゃんの友達いるかもしれないじゃないですか。俺は女ったらしの知人にそう教わりましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。さあ先々週かね、パチスロでね、パチスロ行って隣に座ったね女の子がちょっとね、7を揃えられなくてね、俺が代わりに揃えてあげてたよっていうね、そんな出会いのお話しましたけど、まあブスだったからね、まあ僕はね何もできなかったですけど、だってね、お便りね、お便りの中にはこうやってブスでもね、もう仲良くして友達付き合いまで発展させれば、その友達がね、楽器の巨乳ちゃんを連れてきてくれるかもしれない、そういう風に女ったらしの知人に教わったということだからね、まあ確実な方法なのかもしれないですけど、でもこれができるやつとできないやつって分かれるよね。そのやっぱり俺たちサイドはさ、直接なんだよね。その女の子がどうかってなっちゃうから、その女の子の後ろにいる、もし上戸彩、楽器、そういう友達がいたとしてもだよ、その子に。でもそいつがブサイクだったら、その後ろは見えないんだよね、俺たちはね、どうやっても難しいね。だってそのブスブスブス言い過ぎだよね。そんな ブスな女の子なんていないですけど、ね、ちょっとおブスな、ね、女子、ちょっとだってもし好意を持たれちゃったりとかさ、お前どんだけそんな、お前の顔でそんなこと言うんじゃねえぞって話なんですけど、いやでもだって優しくしたらさ、ねえ、好意持たれちゃったらさ、したらセックスして子供できて結婚でしょ、もう無理だって。だからもうそういうのは優しくしちゃうと、あとあと大変だから。なので僕らみたいな奴らはね、その後ろの後ろに隠れてるガッキーニの巨乳ちゃんの想像はできないんだよね。そういうところだけね、想像力が乏しいんだよね。他結構いい想像力してるのにね、まあ、しょうがない。まあ、今日はね、まあ、そんなんだからもうガッキーニの巨乳ちゃんを思いながらね、今日何にしたいと思いますんでね、お便りありがとうございます。じゃあね、あとはね、お便りが、まあ、お便りはね、まあ、ちょっといっぱいもらってるので、ちょっとね、コーナーをね、ちょっとやりたいと思います。まあ、コーナーをやりたいというかね、これが来たらコーナーやりますっていうね、流れなんですけど、久しぶりのコーナー、これなんていうコーナー名あったの？コーナー名あったかどうかもわかんないですけど、今、童貞ネットのホームページでね、ホームページの右上のところに、プチカンパっていうね、童貞ネットの募金ですよね。それを、募集しているんですけども、これが来た時、ね、ちょっとお便りをね、つけていただいてますからね、ちょっと読んでいきたいなと思うんですけども、プチカンパいただきました。ラジオネーム、ジャックさん、ジャックアット、ラジオ制作グループのジャックです。お久しぶりです、パルさん。自分のラジオでいっぱいいっぱいでなかなか童貞ネットを聞けませんでした。この度は宣伝と感謝の気持ちで寄付しました。宣伝もお願いします。中学生から高校生の、ジャックアットラジオ、iTunes のポッドキャストでも聞けますので、ぜひ皆さん聞いてください。お便り募集中です。それから、ジャックアットラジオブログを、白黒の地味なものではない、明るく華やかなページに大改装しましたよ、よかったら見に来てくださいというね、お答えいただきましたありがとうございます、ね、そんなんでちょっとね募金をいただいちゃいましてね。ジャックさんは中学2年生ですからね、中学2年生から募金をもらうというね、ちょっと俺30歳なんだけど倍生きてるんだけど大丈夫かっていうね、大丈夫だ問題ないっていうことにしておきたいんですが、ちょっとね申し訳ない。もう金額はまああまりね言わない方がいいと思うんですけど、でも正直俺中学生の頃の月のお小遣いレベルだぞと思うんだよね。うちが少なかったのか多かったのか知らないですけど、その金額をねもらっちゃうっていうことはさ、俺大丈夫なのかなと思って、まあね、ちょっとこの宣伝することによってこのね募金がねまあ生きてくればねいいかなとすごい思うんですけど、ジャックさんのラジオもう8回目ですかね、もう8回放送配信していて、で俺とね同じジャンルなんだよね、ポッドキャストのジャンルとか見るとね、でもうランキングとか見るともう上位ですから、もうおじさんもう無理だなと思って最近ね、どんどんネガティブ期に入ってしまうんですけども、若いってねすごいよねと思うんだよね。あとなんかね、こうやってジャックさんのそのラジオはジャックアットラジオっていうね、ラジオなんですけど、このラジオ制作グループということで複数の人数でやってるからね、いいよねと思って、やっぱさ複数の人数でさ物事をさ進めるっていうことができるっていうことがねまず素晴らしいんだよね。無理だ、一人じゃないと無理だ、もう人から何か言われたりとかしてそれを反映とかできないしさ、自分がやりたいことをやりたいようにやるので精一杯じゃん、何言われても落ち込んじゃうし、 無理だよねと思って。であとなんかね、心変わりしたらさ、今日やろうかなと思ったけど、今日やっぱりもうテンション的にできねえみたいな、明日やるわみたいな。でも急にそんなことも言えないじゃん、人が関わってくると。だからやっぱし一人じゃないとできませんよねって思うんだけど、まあそういう憧れはあるよね、複数の人数でね、そういうなんていうの、サークル活動みたいなね、ちょっとやってラジオ配信したいなっていう憧れもあるんでね、もし俺のテンションがね、いい状態でね、ネガティブ気もね脱出して、そしたらねちょっとね、そんなこともね、近いうちにしてみたいなとはちょっと思ってるんでね、ぜひちょっとそういう時はね、ノウハウをね、集団で何か物事をやる時の、ね、ノウハウをね、ジャックさんに教えていただきたいなと思ってね、まあ、ちょっとね、まあ、ぜひ皆さんね、ジャックアットラジオで検索すればねすぐ出てきますから、ぜひぜひ聞いてみてくださいね。中学生の生の声なかなか聞けないですからね、ぜひぜひということで、プチカンパありがとうございましたね。そんな感じの、あの他にもね、プチカンパねいただけるっていうね方いらっしゃったらね、ぜひ童貞ネットのホームページの右上のところにねボタンありますから、ここから募金できますからね。でいただいた募金はちゃんとラジオのためにね、使っていきたいと思いますからね、俺の生活費にはならないですからね、そこは安心して。まあそりゃ月にさで15万とか行くようになったらさ、俺も仕事辞めてさ、ラジオだけでさ寄付をもうずっと待ちますよ。でもないからね、そういうのはね。だからまあ制作費って形でね使わせていただきたいと思うんでね、まあまたまた募金の方でお待ちしてますんで、何か宣伝したいとかね、そういうのもあったらね、募金を一緒にしていただけたらありがたいなというところです。じゃあね、あとね、あとは久しぶりのコーナーがまだまだあるんですけど、コーナーがこれはどのコーナーか、ポッドキャスト新着レビューのコーナーね、こちらをやっていきたいと思います。iTunes ストアのね、ポッドキャストのところに、まあ、登録をね、して配信をしているこの童貞ネットですけども、まあ、こちらの方にね、レビューができると。で、レビューがついたらちょっとこのレビューをね紹介していこうじゃないかというコーナーなんですけども、ここ最近ねずっとねレビューがねなくてなんですけど、珍しく今週2つねレビューいただきましたから、それを、ね、読んでいきたいと思います。レビューね、まあ、そういう感想のね、文と、あとは星がね1から5までつけられて、で評価をできるというね形なんで、読んでいきたいと思います。ラジオネームがカインさんかな、題名が追いついた、やっと過去放送分を聞き終えた、次回はリアルタイム放送を聞こうと思いますというね、お便りというかレビューをねいただきました。ありがとうございます。で星は5つというね、最高得点ですね。ありがたい。っていうか今日の放送で何回ですか、124回とかになるでしょ。124回分過去放送聞いたってことでしょ。どんだけなんだって話ですけどね。ちょっとまあ言っても40回ぐらい、40回放送ぐらいからは、まあ、なんとか聞けるっちゃ聞けるのかなってクオリティになったと思うけど、それよりもね前の放送はちょっとね聞くの、俺自分好きなね、俺ラブなさ自分ですらさ、ちょっと聞くのはねしんどいなっていうのあるんですけど、それをね、全部聞いてここにたどり着いたというね、つわものがいたということなんでね、ぜひちょっとね今後もね聞いていただけたらなと思います。あともう一つレビューいただいてます。これは名前出ちゃってるから名前中島さんね、ちょっと全部読んじゃうとまずいかもしれないですけどね、タイトルが、高校生にエロを、毎週楽しく聞いています。以前エロの割合をどうするか悩んでいましたよね。 僕は10割エロ放送がいいです。いろんなエロいテクニックや妄想、風俗とか、とにかくエロい放送にしてほしいです。長文失礼しました。ラジオこれからも頑張れと、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そうか、エロはね、やっぱそのラジオの中でさ、面白そうな話とかさ、こんなことあったよとかね、でコーナーとかいっぱいあるけどさ、その中でエロはね、どのぐらいの割合をね占めたらねいいのかなって迷ってた時期がありましたけど、エロは10割でいいと、ね、10割バッターじゃないとダメだということなんだよね。まあ、だからオナニーだから、もう本当にオナニーセックス、オナニーセックス、そういうことだよね。必要だなと思うんですけど、でもなんか最近そういうのももうね、歳なのかな。まあ、オナニーはね、結局この前血が混じったね精子出してから、少し薬を飲んでね、その間はちょっと自粛した部分もありましたけど、もう治ってからはね毎日やっぱししてますから、まあ一応土曜日だけはね、オナキンする日って決めてますから、土曜日にオナニーしちゃうと、その日曜日のラジオはねなんか面白くなくなっちゃうってねあるから、一日ねそういう欲求を溜めてのラジオでね吐き出すっていうね形を取っているので、まあその土曜日だけはねしないようにしてるんですけど、あとは毎日してるからね、オナニーはねいいかなと思うんですけどね。あとでもないもんね、エロい話が。もうセックスっつってももうちょっとみんな冷静に考えてほしいんだよ。セックスにとらわれすぎなんでみんなね。よく考えるとセックスっていうのはもうなんていうの、チンコをさ出し入れするだけの行為なわけだよ。全然なんでもないよ。ただチンコをズボズボ入れたり出したりするだけの話なんで、大した話じゃないんだよ。エロくもなんともないんだよ。ただそういう現象だよね、うん、室内にね弾痕さ上下にズボズボするだけじゃない。まあぜひちょっとねそれやりたいんですけどね、もう全然ご無沙汰なんでね、本当にいつなんだやったのはっていうね話ですけど、まあ童貞じゃないですから僕もね、そんな経験はありますけど、それはねもうねもう記憶の片隅に風化してしまいましたから、ちゃんとちょっともう少しね、近いうちにちょっと30代のうちにねセックスしたいよね。本当にもう一番セックスにとらわれてるのは俺だなっていうね話なんですけど、セックスはしたいんだよ。本当にセックスしたいんだよね。なんでこんなセックスしたいんだろうっていうぐらいセックスしたいんだよね。でもできない、だからセックスしたいってね。本当に多分今ラジオ聞いてる人のね本当に心の声をね全部代弁した感じしますけどね、え、なんでセックスできないんだろうな俺たちは。まあ答え出ないですからね、答え出ないのでもういいです。今日はね本当にもうオナニーしてアルコール飲んでもう寝ますけど、まあそんなんでねレビューいただきました。これもね星5つということでね、ぜひレビューいただける方はねこの iTunes ストアの方からねこのポッドキャストの項目ありますから、でこちらの方で童貞ネットのねところからレビュー書けますからね、ぜひちょっといただけたらね読ませていただきたいと思いますんでね、ちょっとお待ちしてますよっていうねことですね。じゃあ他ね、ちょっとお便りねいただいてるからお便り読んでいこうかな。ラジオネーム、MQ さん、 MQ というかドーンみたいな、わかんないですね。 MQ さんですね。もうじきバルさんが大好きだったマッタンが OG から帰国しますね。あと昔みたいにマッタン情報お願いしますね。あと上京した石川もというねお便りいただきましてありがとうございます。これわかんない人全くわかんないと思うんであれなんだけど、マッタンっていう、まあ、ニコニコ生放送、ニコ生の配信者なんですかね。まあ、ちょっと僕、好きでもないですし、マッタンがね、オーストラリアに行ったってことすらも知らなかったですけど、だいたいマッタンの放送を見たのは、多分5分ぐらいしか見たことないんで、全然わからないんですけどね、 帰ってきたらね、ちょっと見ようかななんて思いますけど。あと上京した石川もというね、石川っていうね、あの配信者、あのニコ生でも超有名なね配信者が いるんですけど、石川も上京したということでね、そんな情報も知らないけどねっていう。ニコ生とか見てる人って何人ぐらいいるんだろうね、まあ、このラジオ聞いてるだけでもね。いや、そう、まあ俺たちがその、まあ俺はもうほとんどニコ生見ないですけど、最近熱がねちょっとブーム冷めてしまいましたからね、自分でも配信したくなっちゃったし。なんだけどニコ生どのぐらいなんだろうね見てるのね。なんかこの間だって4月原宿にニコニコ本社っていうさ、そのニコニコ動画絡みの店っていうかさ、それできたじゃない。だから行こうかなとか思ったんだけどさ、でももうそんなに俺も最近ニコニコ熱がね冷めてきちゃって。まあでももちろんあのプレミアム会員ですしね、あの総合ランキングはね一応1から100までねざーっと見て、興味のあるのは毎日見てますけど、生放送見なくなっちゃったよね全く。もうニコニコ動画だけね。まあそんなもんなんだろうなと思って。でまあ動画はね楽しく、でアニメもね公式チャンネルとか始まってね、あのテレビで見逃しちゃったねアニメもニコニコ動画で見れますから、そういう意味ではねすごくねありがたいっていうことで、ね、本当にあのニコニコ動画なくなっちゃったらね、俺たちどうすんだって話だよね。最高の暇つぶしだからね。まあそれはね、まあ月たった500円でねプレミアム会員になれるということですから、ぜひ皆さんもねプレミアム会員ね快適ですからね、ぜひおすすめですよっていう、ね、ことです。じゃああとねお便りいただいてます。お便りラジオネームベルさん、パルさんこんばんは。アルコールオナニーお疲れ様でした。やはりそう簡単には気持ちよくなれないみたいなので、自分はやめておこうかと思いますって、ね、お便りいただきましたありがとうございます。まあ、アルコールオナニーはね、まあ、先週ねちょっとねアルコールオナニーのレビューしましたけど、やっぱねそんな気持ちよくなれないよね。人によると思うんだよね、アルコール強いやつなのか弱いやつなのか、その自分がね、自分がアルコール強いか弱いかにももしかしたらよるかもしれないけど、俺はまあ普通だと思うんだけど、普通だとあんま気持ちよくないから、多分弱いやつの方がいいんじゃないか。アルコール弱いですって人だったらチンコもチンコで吸収してすぐにね、チンコがとろけてくるっていうね、なかなかそういう表現ないじゃん、チンコがとろけるって。そんな風に言われたらさ、試したくなっちゃうのが男の性ですから、ぜひね、ちょっとね、みんな試してもらえたらなと思うんでね。ちょっとやり方違うよと。ね。春、お前やり方違うと。こういう風にやったら気持ちよかったぞとかね、あったらね、それもね、ちょっと教えていただけたらなと思います。あとはね、ラジオネーム、枕の子さん。パルさんこんばんは。久しぶりに投稿します。今年で高2になって、私は頭がいい人だけで構成されるクラスに入ってしまいました。クラスの雰囲気はご想像の通りです。可愛い女の子、好きだった女の子も他のクラスです。ああこれで高校生活で童貞彼女なしフラグが、パルさんなんか打開策お願いしますってね、お便りいただきましてありがとうございます。まあ頭がいい人だらけのね、クラスということで、まあ、進学クラスみたいな感じですかね。なっちゃったということで、まあ、クラスの雰囲気はね、まあ、いいです。学校は勉強しに行くところですからね。もう雰囲気とかもうそういうのはね、いいですよ。勉強しましょうってことですけど。ただ、やっぱり、女の子はね、もう、童貞もしくは彼女。いや、童貞もしくは彼女じゃないね。童貞卒業か、もしくは彼女ね。は、どちらかは達成したいよね、高校生のうちにね。それを思うと、ちょっと悲しくなってきますけど。いや、難しいよね。でも、高2だから、まだまだ方法はあると思うけど。でも、進学とかのそういうクラスとか、そういう、なんか、特別、なんとかクラスみたいになっちゃうとさ、やっぱり勉強重視だからね。バイトとかもあんまできないんであればね。 難しいかなとは思うけど、バイトできるんだったらした方がいいよね。本当に夕方の5時から夜の10時とかで、そうすると高校生の女の子がバイトしてるのあるからさ、カラオケとかでいいんじゃないの。ノリノリなさ、まああんまり俺たちとは違うタイプのさ人間多いけど、カラオケとかでね働いてる女の子とか、まあ、コンビニって結構今どうなの、高校生の女の子あんま見ないからね。逆にスーパーのレジとかねの方が女の子多いよねと思うから、どうなんだろう。でもかといってスーパーで働いてもね、なんか野菜、生野菜出してますみたいなねところとレジはねあんまり関係ないからね。まあ漫画喫茶だろうな、漫画喫茶かカラオケ、まあ、この辺でね、まあ、彼女をね探すっていうのがね一つかなと思いますけど、もうあと無理じゃん。てか俺も高校で彼女できてないから全く打開策がわからないんですけど、でも物は考えようだからさ、工業高校とかだとさ、もう学年内でその1学年で女の子は 2,3 人しかいなかったりとかするからさ、そう考えたら普通に女の子がいるだけで幸せっていうね風に考えれば、あとね高校卒業してから思うけど、まあ高校生から見る女子高生と30歳が見る女子高生の、まあ、見方が違うからあれだけど、女子高生をなんていうの、もう凝視してて捕まらない時期っていうのは本当に君たちの時代だけだからね。もうこのだって高校生はさ、もうちょっと振り向けば女子高生がいるんでしょ。ないからそんな環境、まあ、意味わかんないですけど、なので満喫した方がいいよね。いいアプローチとか何もしなくていいけど、もっと女子高生を見といた方がいいよね。そうそう見てて捕まらないっていう環境はもうないぞ。高校卒業したら大学生になったとしても、大学生が女子高生を凝視してたら捕まるじゃん、やっぱし。でも高校生が女の子をじーっと見てても問題ないんだから。だからねえ、もしかして目の前の席の子が女の子だったら、ずーっとその子のことを見てても、ね、だって別に黒板見てるかその子見てるかなんて分かんないんだからさ、もう女をずーっと凝視してても問題ないから。これできないからね、もうね。自分の目の前に女の子がいて、もう1時間そこから動かないと。凝視してていいですよっていう、そういう状態もこの世で、この3年間しかないから、ね、高校生の。もっとね、そういう意味で、打開策ではないけど、彼女もできないし、童貞も捨てられないけど、満喫をするって意味でね、ぜひ、その高校生活エンジョイしてもらえたらなと思います。本当にないんだぞ、本当にね。多分、高校卒業しちゃった人みんな思ってるから。あの時高校生超見とけばよかった。一生分のおかずをね、作るレベルで、記憶にね、インプットしたらいいんじゃないかなと思います。お便りありがとうございました。あとは、お便りラジオネームカインさん、先ほどねレビューいただいたね、エロ放送希望というね人ですね、お便り20割エロ放送希望というお便りいただきました。ありがとうございますね。今いつも当社費 70% ぐらいね、エロ増えましたよね、女子高生についてのね、妄想ではないです、後悔をね、もう先人の後悔をさ、そういうね、後からね生まれてきた人にね伝えるっていうのは俺の役目ですから。ほんと女子高生夏とかになったらさ 100% もうブラが透けるじゃんね、シャツからさ、見といた方がいいって、見れねえから、そんなん見たら本当に捕まるからね。もうそういうちゃんとね見ないとダメです。凝視しててバレないからね。黒板見てました。だからあと普通に廊下とか階段とかさ、もう全然階段で女のねえ先に歩いているさ、階段登ってる女の子をさちょっと見上げたらさ、社会人だったら 100% お縄だからね。それがさ高校生だったら日常だから、ちょっと上向くだけ。あと まあ、昔俺よく友達でやってましたけど、風の強い日がね、風の強い日になると、なあちょっとツアー行こうぜってね、いう話して、あ行こうぜツアー行こうぜって。このツアーっていうのは、あの風が強いとね、あの女の子のスカートがね、あの結構めくれたりするから、それを見に行こうぜっていうことなんだけど、本当にあの頃から頭はおかしかったんだね僕はね。なので、まあうちもね商業家だったから、もう女の子の割合がすごい多かったからさ、あのツアーはし放題だったんですけど、だから今日とかねすごい関東風すごい強かったですけど、こんな日は今となっては風強い日好きじゃないですけど、あの頃は風強い日は好きだったもんね。もうどのタイミングでツアーに行くかね、そればっかり考えてね、休み時間ちょっとツアー行こうぜ行って、風が吹くからさ、もうそこら中に女子高生がいるんだもん。もう180度見渡したら絶対女子高生がいるわけだから、でツアー行ってればさもう見えますからね。まあそんなね青春時代もありましたけどね、まあいい思い出ですってねことかな。じゃあそんなんで、ちょっとコーナーもね他ちょっとあるんでね、コーナーをちょっと一個やりたいなと思うんですけど、どうしようかな。コーナーじゃちょっと一つ、まず新コーナー、また新コーナーかよって定着しないんだろって思うかもしれないけど、あのちゃんとね定着しそうなねコーナーをねちょっと考えましたから、ぜひちょっとねやっていきたいなと思うんですけど、新コーナー、未知なる大地を開拓せよのコーナーです。何なのってね思ってる人いると思うけど、みんなさ、いろいろやりたいことがねあると思うんだよね。今年はこれやろうとかさ、そう思ってや思ったけどなかなかできないこととか、一歩踏み出せないこととかあると思うんだよね。これをなかなか踏み出せないと、じゃそれをさ、俺がちょっと代わりにね一歩踏み出そうというコーナーなんですけど、例えばだけどさ、まあ俺風俗とかは行けないからね、ちょっと風俗行けないからちょっと行ってみてくださいとかっていうのは来ても行けないんだけど、まあ例えばだけど、まあ俺もすでにキャバクラ経験はあるからあれだけど、キャバクラに行ったことがないとね、でも今年は行こうと思ってるんだけどなかなか行けないんですとね、代わりにパルさんちょっと行ってきてちょっとレビューしてくださいという風にいただけたらね、そうしたら俺も君らのねそういう未知なる大地をさ、俺がどんどん開拓してってやるよってね、まず一歩俺が踏み出してやるから、それでレビューを聞いてじゃあ安心だと、俺もキャバクラ行ってくるみたいなねなると思うから、そういうのお待ちしてます。これだったらさ、みんなお便りも送りやすいじゃない。で お便りも送りやすいし、さらにそれでコーナーをすることによって毎回なんか新しいレビューがねできるから、ラジオの幅も広がるでしょってことで、この一石二鳥感ね、これをちょっとね発見しまして、これもちょっとね学会に発表予定なんですけども、なのでまあ結構あると思うよ。俺は本当にまあ俺の場合風俗だけどね、デリヘルとかソープとかね行きたいと思うけど行けないんですっていうね、ぜひお願いしますって感じなんだけど、まあ、そこはね性器と性器のね触れ合いだったりとか粘膜の絡み合いがあるところはね俺行けないから、それ以外だったら基本的に行けますから。ただNG なのはね、未知なる大地を開拓ってことでね、例えばそのリスナーの人がね、俺これ行ったことあってこれ面白いからぜひ行ってみてくださいと、これじゃないんだよね。これだとおすすめになっちゃうから、それを体感しに行くのじゃなくて、もう未知すぎる、もうこれがどうなってるのかもわからないけど怖くて踏み出せないと、頼むからちょっとさ行って見てきてくれと、そういうものをちょっと募集してますから。まあ俺もねスペシャルウィークとかになるとね、いろんなところ行ったりとかねレビューとかしてますけど、そうじゃなくてもね毎週やっぱ休みちゃんとありますからね、そこの日でそういうね、経験をしていきたいなと思いますから、まあなんかあれば今年ねやらなきゃいけないなと思ってることとかね、 どこどこのオフ会に行こうと思ってるんだけど、俺代わりに行ってきてやるよって。それまた別の話になっちゃうかもしれないですけど。ね。なので、そんなお待ちしてますから、まあ、来週以降でね、メールとか、そういう、掲示板だったりにね、ちょっとお便りいただけたらと思いますので、ね、ぜひお待ちしてます。コーナー名が、未知なる大地を開拓せよのコーナーだからね、忘れないようにということで。じゃあ、そんなんかな。じゃあ、あとね、お便り、お便りいただいてますんでね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームベルさん、パルさんにご相談がありまして、半月後に引っ越ししてて、彼女と結婚する予定なのですが、結婚を機に会社を辞めて iPhone アプリ開発でもやろうかなと思っています。7歳も年下の彼女に相談したら、1から2年なら養ってあげるよと言われましたと。なんか紐、結婚している場合は専業主婦みたいな感じで、男としては嬉しいのか悲しいのかよくわからないです。2人とも天体戦士サンレッドが好きなので、彼女曰くバンプ将軍とサンレッドを足して2で割ったような存在なら許すとのことっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。まあ、バンプ将軍はね、しっかりとしたね、主婦的なところが ありますからね。で、サンレッドはいつもね、家でぐーたらして、で、紐ですからね、養ってもらってお小遣いせびってパチンコ行っちゃうようなね、やつですけど、まあこれをね、足して2で割ったような感じだったらね、彼女は許してくれるっていうことなんでね、甘えちゃってもいいんじゃないかなと思いますけど。そうだね、仕事でも、まあ、結婚する予定ということだからね、そこはね、しっかりね、ビジョンをね、見据えていった方がいいかと思うんですけど、まあ iPhone アプリ開発はとてもね、いいかと思うんです。まあ、できれば iPhone と Android のね、アプリを両方とも開発できるような感じだといいと思うんですけど、ただ俺がね、言えること、これはもうさっきまでのね、女子高生のパンツ見ようね、ツアー行こうぜとか言ってたやつのね、言葉だと思わないでね、あの、起業家パルのね、言葉だと思って聞いてほしいんですけど、僕もね、あの、名ばかり代表取締役やってましたから、そういう意味ではね、まあ、言えることがあるんじゃないかなと思うんですけど、真面目に。あのね、会社を辞める前に、アプリを作りましょう。ね。で、その兆しが見えたら、会社辞めましょう。本当にここだから。会社辞めちゃって、で、やってみて、だと、もしそれすっ転んだりすると、それで終わっちゃうので、ある程度は仕事をしながら、ね、次行きたい方向のものを休みの日とかにやって、ね、それで、それがうまくいったりとか、うまくいく兆しが見えたらもう会社ね、それはもう会社もすぐパッと辞めちゃっていいと思うんだけど、まあ、いわゆる週末企業ってやつですけどもね、そうしないと大変。何かと。で、あとは、ちゃんとね、儲かることをしないといかんと。その結局 iPhone アプリもさ、まあ、有料、無料ありますけど、まず無料だったら、難しいじゃない。そこに、なんか、ね、開発費もあるしさ、そこからの収入も本当は得ないといけないわけだから。そう考えると、無料のはできないから有料にせざるを得ない。で、有料はいくらにするのかと、ね、話もありますから。で、それを売って、まあ、毎月のようにね、1個リリースしていって、毎月ね、20万なり30万なりね、入っていくような形を取れるのであればいいけど、でも、その20万、30万っていう目標だと、結果は、10分の1ぐらいしか儲からなかったりするから、月3万、5万とかぐらいしか儲かんなかったりするから、これやべえ、とてつもなく儲かるじゃんっていうのをやってみて、それでも多分思ってたやつの10分の1とかになっちゃうと思うんだよね。だから、そういうのも見越して、ちゃんとビジネスモデルをちゃんと作った上で、で、それを週末にやって走り出して、兆しが見えたら会社を辞めると。ね。で、それで、その後はね、会社辞めた後はやっぱり大変ですから、その間は、養ってもらうというかね、うん、半分紐のような状態でもいいと思うんでね。まあ、そこまで、 仕事辞める前にそこまでねやっておきましょうことが、このね失敗者からのねアドバイスというかねありますから。真面目でしょ、たまにあるから、たまにこういう真面目なお話をするね。もう俺も一応腐っても30歳ですからね、ある程度のねあの人生経験は最低限してきましたが、ちゃんとね社会にも出てね正社員になったこともありますから、でね社長業もやったことありますからね、もうそんなまあ、失敗でね生きてきてますけど、なのでまあ、そんなね、ちょっとね、アドバイスと言えるかどうかわかんないですけどね。ぜひ、ちょっといいね、未来を、ぜひその彼女とね、築き上げていただきたいなと思うからさ。やっぱ、あんまり失敗することはね、しない方がいいかなと思うので、ちゃんと、そういう意味でね、ある程度の兆しが見えた時点でっていうのはね、おすすめかななんて思います。ね。ちょっと、いいラジオになっちゃったね。大変だね、これね。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、先ほどのね、未知なる大地を開拓せよコーナーね、こちらに対するお便りなんですけども、お便りね、危ねえ速攻で本番ありの風俗を進めるところだった、お便りいただきましてありがとうございます。危ないっていうかね、羊がいる水族館さんは今年本番ありの風俗行こうかと思ってるけど、ちょっと一歩踏み出せなくていけないみたいな感じであれば、ね、ぜひね、おすすめしていただいてもね、嬉しいんですけど。でも行けないんだよね。でもわかんない。もう何人もが、風俗行きたいと思ってるんだけど、行けないんです。行ってきてくださいってね、言われたら、さすがの俺も、行っちゃうかもしんないね。もう50年の命とね、あと50年の命と思ってるから風俗病気怖くていけないですけど、1年の命だったらもう行かざるを得ないからね、もうラジオ終わった瞬間にね、もう自転車で吉原まで行って、で朝からモーニングでね一発抜いてもらうところまでね行く可能性もありますから、まあその辺はね、あのリスナーの熱意をね見たい、俺を動かすほどの熱意があるのかとね、そのぐらい行きたいと思ってるけど行けてないのかと、ね、俺もあるんだよね、あの麻雀のさ、フリーの麻雀の雀荘行ったことなくてさ、点数計算ができないんだよね、残念なことに。何回も点数計算試みて勉強して本とかも買って頑張るんだけど、全くじゃないんだけど、なんとなく雰囲気わかるんだけど、やっぱりねパッと出ないんだよ、ちゃんと計算しないといけないから、それ出すのにやっぱり何分かかるんだよ、 2,3 分かかるんだよ点数出すのに、無理だからさ俺さ、もうだからそういうフリーのチャンスをいけないんですけど、毎年のように今年こそはフリーのチャンスを行くんだって思ってていけてないってねありますから、だから点数計算できないけどね、チャンスを行きたいっていうね、そういう人いたらね、そんな、ね、自分の代わりに行ってきてくださいみたいなあったらね、まあ頑張っていこうかなみたいな。あるもんね、点数計算できなくてもいいですよっていうジャンソーはね。で、それで打つことによってさ、覚えればいいんじゃないみたいなね。それで、点数わかんないからって、そういうね、未知なるその大地をさ、足を踏み入れられないっていうのはちょっともったいないからね。なんでも挑戦ということでね、まあ、そんなポジティブコーナーですからね、ぜひいいんじゃないかななんて思います。あとは、ラジオネームベルさん、新宿の覗き穴が興味あります、文字通り覗いてきてくださいとお答えいただきました、ありがとうございます。誰がうまいこと言えって言ったんだって話ですけど、新宿だったらね近いですね、覗き穴覗いてどうすんだこれ。でもまあ興味がねあって、なかなか行こうと思っても行けないもんね。じゃああとストリップとかも、まあそれも全部ね、あのスペシャルウィークでもねやりたいなと思ってるのがいっぱいありますから、ストリップとかテレクラとか、ね、いっぱいありますけど、まあ覗き穴もね、もしじゃあちょっと行ける機会があったら覗き穴行って覗き込んできますからね。まあ、そんな感じでちょっとね、お便りいただけたらと思いますからね。お便りお待ちしてますから。じゃあ、今日のね、もう、お別れのコーナーということでね、 で、今日もらって読めなかったお便りとか、あとは、まだね、喋ってないお話とかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども、今週ね、他何が喋ろうかと思ったんだっていうと、モンハンが300時間行きました。ね、もうやりすぎだよねと思って。で、俺、あのね、5月20日の金曜日、この日、都内に、病院に行く予定があるんです。で、池袋経由で行くので、帰りね、池袋寄るので、まあ、ナンジャタウンにね、5月20日に行こうかなと、今日のモンハンフェアにね、もう一回行って、ちょっとリアル集会所一人で行ってこようかなと思うんで、もし、5月20日金曜日、モンハンやってる人で、で、俺とクエストやりたいよって人いたらね、ぜひお集まりください。ナンジャタウンでお待ちしてますからね。俺と握手ってことでね。まあ、俺のね、寒いね、感じのね、足引っ張りまくりの、そんなクエストしますから、ぜひね、フォローしていただけたらなと思います。あとは、もう5月にね、入って、今日5月1日で、今、ちょうど2日になりましたけど、4月に1回も、ジムに行ってないっていう、6500円ドブに捨てたって、ね、むしろドブに捨てつつ、さらになんか、プレッシャーかけられてるみたいな。超無駄な6500円でしたけど、5月は行かなくちゃね。なんか10日までに言わないとやめるの、今月中にやめられないらしいから。10日過ぎちゃうと、もう翌月ね、なっちゃうからさ、やめるのがさ。だからもう早く言わないといけないんで、言うのもね、なかなか辛いよね。やめたいんですけど、みたいな。なんでみたいな。なんでやめんのみたいな。ちょっと強気で来られちゃうとビクビクしちゃうからね、難しいなと思う。まあそんなん。あと、今週のヤフーニュースでね、一番びっくりした。シャムシェイドが復活と。ね、このニュース見た時にね、職場でね、ちょっと仕事サボりつつね、ヤフーニュースね、チラチラ見ていたら、このシャムシェイド復活って出てね、もう、普通に声出しちゃって、うおっつって、声出しちゃったよね。ぐらいびっくりしてしまいましたと。ね。もう俺がカラオケ行くと、最近はね、曇りのち晴れ、歌っちゃいますから。三分の一の純情な感情歌っちゃいますからね。前にね、俺多分高校生の頃とか、高校か専門学校の頃に、どっかから帰ってくる時に大宮寄って、で、大宮のナックファイブにね、シャムシード来てたんだよね。で、それ見てさ、やーべえと思って。まあ、そんなのもあってね、まあ、好きなんですけどね。すごいよ、シャムシェイドは。ギターとか。もう、本当に、やばい。あのクオリティの人ってあんまいないもんね。そんなのもあってね、もうちょっとシャムシェイド好きなんですけど、未だにね、シャムシェイドのアルバム、聴いてますけどね。そんなシャムシェイド復活、ね、ライブやるっていうか、チャリティーライブね。俺もちょっとライブとか怖くていけないタイプの人間ですけどね、これは行きたいなと思って、もしかしてチケットとかね、手に入んないと思うけど、手に入ったらね、ちょっと行ってきて、ね、ちょっとリア充に混ざってね、頑張って行きたいななんて思います。で、あとはね、まあ、俺明日ちょっと休みなんですけど、ゴールデンウィークも2日と5日が休みで、別にすることもないんだよねと思って。で、4月の29日に埼玉県のね、越谷にある越谷レイクタウンっていうね、ところがあるんだけど、ここにさ、アウトレットのなんか、アウトレットパークね、できたらしくてさ、アウトレットモールだったかな、そういうのができて、だからちょっとね、明日行ってこようかなとか思ってね。たまにはいいでしょ、そういうリア充なさ、ところにさ、足を踏み入れるのもさ、あるんだよ。もうそういうおしゃれだね、服屋さんが、ビームスのアウトレットとかさ、ユナイテッドアローズのアウトレットとかね、あるわけですよ。もう僕みたいなユニクラーにはさ、あんまり関係のない話ですけど、でもおしゃれをしないとね、モテないですから。で、そのおしゃれの仕方がアウトレットってどうなのってありますけど、努力してるのが見られるだろうっていうことでね、そこはね、 まあ、諦めてもらいたいと。ユニクロどうなんだろうね。普通のそういうおしゃれセレクトショップとユニクロがあって、でも普通のおしゃれショップのアウトレットってのはユニクロより上なの下なのってね、ちょっとわかんないよね。なんとも言えないですけど、まあユニクロが一番いいんですけどね。ユニクロと無印でいいだろう人間ってね。まあそんな感じで、まあちょっと行ってきたらね、外出てね、そういうところ行ってくるとまた面白いこと起きることが多いですからね。そういう意味でもね、まあ、ラジオ終わった次の日ということでね、そんなアグレッシブにならなくても話なんだけど、まあぜひねその辺もねやっていきたいなと思っておりますということかな。じゃあ今日はね、あとはね、あとお便りいただいてましたね。お便り読みたいですね。お便りが違いました。読んだお便りでしたね。頭がおかしいです、ごめんなさい。あとね、今週スロットね、2万円負けました。もう死にたいということでね、もうねスロット負けたと思ってお金使うっていうさ、そういう心構えできたらいいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、だから明日もねそういうアウトレットとか行くとするじゃない。でもそういうところでお金ってさ、使えてもさ、もう5000円とかでじゃん。それ以上あんま服にお金かけない人間はさ、一品に5000円以上の服とか買えないじゃん多分さ。だけどスロット行ってたらもうマイナス2万円なんだどうせ。だからもう行ったら2万円分買っちゃうと。そうしたらああ負けちゃったっていうよりも、もう2万円の商品も手に入ってるから、そういう精神でなんかお金使ってった方がね、生きたお金なのかなと思って、なんでもう、まあ、今週はね、そういう、ちょっと精神論をね、いっぱい考えてしまったんで、あれですけど、スロット負けたと思っての精神論ね、とかね、寿命があと1年精神論とかね、まあいろいろありましたけど、まあそんな風にね、まあ、やって生きていけばね、ちょっと幸せに生きていけるんじゃないかななんて思ったりしておりますということで、じゃあ、今日ね、もうこの辺で終わりましょうかということで、1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。で来週が5月の8日の日曜日、またね23時からやっていきたいと思いますからね、よかったらまた聞いていただけたらと思います。他ね、じゃあお便りもなくて、喋りたいこともね多分言ったような気はするのでね、いいのかなとは思うんだけど、大してないね。あともう一個言うとしたら、昨日か、道歩いてて、そしたらね、目の前のその信号の向こう側で、友達がいたんだよね。でも1年ぐらい会ってない友達だったからさ。でも、俺、パッと見て分かって、あーっと思って。で、信号変わってさ、歩いてきてさ、で、隣通り過ぎるときにさ、もう俺、分かってたからさ、ちょっと顔覗き込んだりしてさ、ちょっと向こうがリアクションしたら声かけようかなと思ったらさ、全然リアクションしないでまっすぐ素通りでさ、あれ違う人だったのかなと思って、でも違くないよなと思ってね、で電話したらね、やっぱしねそいつだったんですけども、全くね、スルーされてしまうというね、そんな寂しい話がね僕にもありましたという、あ、いらなかったね今の話ね、うん、でもいいんです、そういうね、感じの毎日を過ごしてますってね、感じで、今日いいですかね。そんなんでね、またね、じゃあ来週やっていきたいと思いますからね、また聞いてやってくださいということで、じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さよなら。